はい、こんにちは。
どうしたのよ。
はい、こんにちは。はい、今日は大竹誠です。今日は11月4日金曜日。今日のパートナーは
室井ゆずきです。
はい、私の横には
こんにちは、文化放送アナウンサー鈴木純子です。
はい、そして今日金曜日は
こんにちは、ドブロックではなくて青木治です。
あの、申し訳なさそうに
言って。なんでそういうの。あ、今日スーさんブリブリしてる。
あ、そうですか。
だんだんやっぱりなんか
花柄の、
そうな、ま、あれだよね、
可愛い路線に、
一人可愛い路線にしたい人間がいると、うん、私もじゃってなってくるよね、
うん、
今日も室井もなんかフリフリだね。
可愛いでしょ。
ね、あの、可愛い室井可愛い路線には番組の中では賛否両論。
なんかね、最近なんか大竹さんとか青木が私を無視するのもね、それさえ快感になってきた。
いや、だって、うん、つくやいなや立ち上がって、うんうん、どう今日の格好って言われて、だからもう めんどくさいから、うん、いいんじゃないって言って無視してたら、室井がなんかこうイライラしてるのは分かったんだけど、うんうんうん、まあ何とも言えないよね、
うん、はい、まあ、あの、自由ですから、
自由、
まあ、好きにしていただいて、
はい、
あの、鈴木さんも、
はい、
室井さんも好きな格好していただいて全然構わないです。ただあれですよね、ちょっとだけ私たちあのクールな目で見させていただいてるわけですけど室井は今日は新潟から来たの？
新潟から、
うんうん、新潟寒かっただろう。
いや、だから、
うんうん、
マフラー朝巻いてきたぐらい寒かったのよ。うんうん、新幹線乗ったら暖かくて、うんうん、トイレで毛糸のパンツ脱いだよ。
やかましいわ。
履いてたんです、
ね。そんなことまで知りたかねえけど、まあでもそのくらい新潟とは違う。
寒い。もうだって朝はストーブつけてるもん。
う
ん
う
ん
う
ん、
ああ、そうですか。うん、ね、地方は地方で、いろいろね、寒さに備えてますね。
うん、
私どもは、青木さんもですけど、昨日は、あの、お付き合いいただいてありがとうございます。
お疲れ様でした。
うん、お疲れ。
はい、はい、はい。年寄りですから、まあ、今日は全然疲れは出てないんですけど、多分疲れが出るのは明日だと思うんですよね、私。うん、
11時間を超える生放送。1日遅れ。
まあでもね、
明日だってゴルフだっつって
そうなんだ、ちょっとボロ負けしそうだよね。なんかよくわかりませんけども、
でも、うん、あれでしたね、昨日室井聞いたかどうかわかんないけど、うん、昨日大竹さんと、ね、3時間くらい僕もご一緒させていただいて、
うん、はいはい、うん、
なんかゴールデンラジオの大竹さんとなんかこうちょっと違う顔が見えて、
う
ん、
そうですか。
私も車の中で移動の中でちょこちょこ聞いたんだけど、うんうんうん、なんか楽しそうだった。
そう、うん、あの、まあ楽しいのは楽しいんだよね。まああの本当にね、あの、まあ、俺目線で、言うのもなんだが、うん、まあ、チープな予算じゃないかなと思うんだ。全体の党を見ると、いつもと違ってね。うん、
あれですよ。
何ですか？
気を抜かない方がいいですよ。う
んうん、なんで？
私、たまに違う曜日もチェックして、うん、大竹さんが楽しそうにしてると悔しいんだから。
なんだよ、それ。昨日はお祭り、あの、文化祭、
ね。昨日は楽しそうだった。まあ、だからお祭りだった。
実行委員長の大竹さんはね。
あのね、まあ、だから、まあ、吉田照美 VS 大竹誠は、はい、あの、6対1の完勝でね、
はい、
うん、テレビさんがしょげてましたけどね、まあ、そこはそれでいいんですけど、いや、まあ本当にね、さっきのチープな予算でって言いかけたその先はね、この予算の中でスタッフが、いや、すごいの、
うん、
みんなのね、さっきあの仕事をしてたなと思う人が、
うん、
こうって見ると全然また別の仕事してる。だから番組で、この番組ではこれ、こっちの番組ではこれ、こっちの番組では出演者みたいな、同じ人がね、
うん、
もうなんかこう、なんていうの、八面六臂っていうのの活躍でね、まあ、気遣いもすごくて。
うん、でも、
うん、
大竹さんも、うん、なんか僕ね、うん、ゴールデンラジオでこうやって、うん、あのちょっとお付き合いさせていただいてるだけなんで、うん、ゴールデンラジオだと司会者の顔と、うん、あとまあもう一つは芸人さんの顔もあるけれども、うん、こう時事問題なんかをこうきちんと話するっていうね、うん、ある程度こう自制しながら話す顔と、はいはいはい、芸人さんの顔って僕はあんまりそんなになんかこうね、僕が昔テレビで見てた大竹誠っていう印象がなかったんだけど、
もうやん
ね、
またやってほしいわ。舞台やるとき一緒に行こうよ。
あ、
面白いから。
いや、どうだか。
でも、
いや、
うん、その芸人さんの顔が、
うん、尖ってるから、
ね、そうそうそうそうそうそうそう、
はい、はい、まあ私の評価はまあいろいろあってまあね、昔撮った杵塚とかもう悪い噂もたくさんありますけどもでもね、昨日ね、あのダチョウ倶楽部がね来てね、
うん、
ダチョウ倶楽部がね、あの、まあ、上島君はちょっと欠けちゃってるんだけど、うん、まああの ね、あの例のねもうあの
おでん
な熱い鍋のおでんネタおでんネタをね、
これ写真今、うん、大竹さんの口におでんを押し付けられてるけど、うんうん、これ熱いの
熱いんだよ
熱いの、
ね、熱いんだよ野暮なんですけど、うん、本当に熱いんですか
あのねこれにはねすごい大事な話がある
そうですよね
このね、うん、鍋があるでしょ、うん、鍋をこのダチョウ倶楽部のマネージャーが誰にも触らせないんだよ、うん、もう徹底管理
なんで
えいやいやその本番に備えて暑さの度合いもそうだけど
暑いけど、うん、救急車呼ばない程度に
そうそうそうなんだよ。
まあ、これすごい風呂やな。
なんかあんまり話しちゃいけないかもしれないけど、もうそのね、限界をうまくね、本番の何分何秒までに整えるのよ。
でもダチョウ倶楽部のマネージャー、うん、これこんにゃく全然切ってないやんか、一個丸ごとで。
いや、だから、これもだからね、まあ俺がもっとツッコミ鋭ければね、まあ切ってねえだろってツッコミは入ってもいいとこなのよね。まあちょっとそれ逃しちゃったけど、でもその、それもネタなのよ。切ってないのもネタで、そのなんていうの、鍋管理はもうマネージャーが徹底してるのよ。あのね、始まるまでね、絶対蓋取っちゃダメですって。蓋取らないでくださいと、まあ、温度もちゃんとやってますから
蓋開けるともわって感じなの
あのね蓋開けた時にもわって湯気が出るでしょ、うん、あれが大事なんだ
へ
だから先に開けちゃうと湯気がふわって出てこないからこれを絶対だから見張ってんだよ誰か触るとどうやったって
プロみ
だだだ
プロだねそんなおでんを守るプロもいたなんて、うん、世の中広いね
いやいや俺も知らなかったよだってでそれ徹底管理して本番の時間に合わせてうまく調整してくるわけでね昨日一つだけ問題がずれたのはね、うん、それは彼らはいつも土鍋なんだよ、
うん、
昨日土鍋じゃなかったの、うん、銀鍋みたいなステンレス鍋だったの、うん、だからその辺でねものすごい温度調整に悩んだんじゃないかなと思って
育ててたんだ
育ててたから
ああってことは、うん、蓋を開けた時にもわっと湯気が出るのは必要だけれども、うんうん、かといって、うん、本当にやけどしちゃうほど熱くはしない、
うん、でもこんにゃくを押し付けられてる大竹さんの顔真っ赤になってる
の
があったのか
熱かったんじゃないの、ね、これはねちょっとね鍋のこう土鍋じゃないそのサインがちょっと出たのかもしれないけどまあそれでも熱かったよ熱かったんだけど俺ほっぺたに当たった後もうさすがだなと思ったよ
この温度管理
この温度管理がいやいやいやプロはすごいなっていうふうに、あ改めてねそこまで管理して鍋やってたのかと思ってね、まあ伊藤志郎さんもいらしてね伊藤志郎さんもお通しを召してらっしゃるんですけどもあのいろんなとこでちょこちょこっていうね、まあ、芸人さんの一言これは面白いなと思ってねなんか何でもないね何だったっけなセリフは一つ何言ったか忘れたけど何とか何とかで どうですかみたいな振りが四郎さんにあるとねと多分ありがとうって言ったんだと思うんだけどあのねありがとうみたいなね音が違うんだよなんかそれでおかしくなっちゃうんだよ、
へ
え。俺もねあの変な話だけど、まあ、トーンでねトーンだけだよ動きももう体小さくなってるけどトーンだけどありがとうみたいな
財津一郎さんみたいな、
まあ、っていうかねかトーンが、うん、なんていうのちょっと人舐めたトーンになるのかねあれはなんだろうこれはねちょっと俺もこれから年食って上でね、まあ、このトーンはちょっとなんか。
なんで可愛くない、うん、トーン違うって。
何が
トーン違うぐらい。
いやいやいや、それでちゃんと受けるトーンになってる。
はあ、
うん。普通にありがとうだったら誰も受けないけど、うん、ありがとうとか言うとね、なんかね、
それそうなんだ
どっか抜けてるんだよ、音がね。うん、そうするとね、まあ、トーンだけでも面白いなと思ってね。
お笑い、
う
んお笑いって僕は分かんないんですけど、うん、よく言うのはね緊張の緩和っていうかね、うん、急にこう、はい、あの緊張がパッとこうほぐれた瞬間に笑いが広がったりとか、うん、いろいろこうパターンがあるじゃないですか、うん、だから、はい、どっかのそのパターンを完全に地質してて、うん、そういうこう、うん、感覚っていうのは古い芸人さんたちやっぱ持ってらっしゃるんでしょうねきっとね
あのね もちろんそのなんていうのそういう持ってるやつが生き残るん ていうような気もするんだけど、うん、昨日ちょっと別にねうち の、 あの事務所なんだけど阿佐ヶ谷姉妹がね、うん、ずっとついててクルーズさんのねで俺はまあまあ同じバスに乗ってたからずっと見てたんだけど、うん、あいつらねカメラも回ってないしここは音声があのなんかスタジオと途切れるところなのよ、うん、でもあいつら3時間ぐらい窓から手振ってたかな、もうこいつらバカじゃないかと思うぐらいずっと手振っててであのバスだけどあんなピンクの衣装だからちょっと見えるらしいのね、うん、外からそれで見た人がまあ、子供も親もみんな手振るのよ、
すごい立派。
それはね番組 見てたとか聞いてたとかじゃない関係ないのよみんな手振るのよおまわりさん敬礼するし
立派な立派なウグイス嬢になれる
ありがたいね、
おまわりさん敬礼あの敬礼するし消防車で、ね、出動間際の人は、まあ、こっち向いて驚いてるし
いやだけど、うん、そのくらいやっぱり、うん、サービス精神って、うん、絶対ないよりあった方がいいじゃん、
う
ん、
あのねそうなのね、うん、であのよくやるなって中でだからピンクレディの曲がかかればまああの絵も何もなかったかもしれないんで動画はこっちで撮ったらしいけども、うん、もう勝手にあの狭いバスの中で2人でね、うん、踊り出すしね、うん、50過ぎたおばさん2人でねバスの中でねピンクのドレス着てもうあの泣けてくるよ本当に。
後でなんかスタッフの方に聞いたら、うんうん、阿佐ヶ谷姉妹 の、 あのお姉様のえりこさんでしたっけ、うんうん、えりこさんはなんか手を振りながら腰が痛いって言って言ってたらしい
腰を押さえながらピンクレディー踊ってるらしい。まあでもねまあ、だからさっきの話に戻るけど、うん、芸人はそういう間をなんか持ってるかもしれないけども、うん、なんかやっていくうちに場数でね、うん、どっかでなんか何か獲得してくるかもしれないなって俺はちょっと思ったのね、うん、それはだからあのまあよく言うんだけどもう、まあ、この番組で言うけど100の稽古より1回の本番って言われるくらいね、うん、板の上は本当にね、うん、なんかこう場数はね結構大事な世界っていうか。
それはあれですね、うん、なんかあのどんな仕事にも共通するかもしれないですよね。僕らのね、うん、仕事なんかもよく言うんだけど、うん、記者で、うん、そのいくらこうなんていうかな、うん、教えても全然できなかったやつが、うん、でっかい事件の取材の現場に放り込まれて、うんでそれをやって何ヶ月か経って帰ってくると、うん、なんか人が変わったみたいに、うん、なんかこう一皮むけるみたいなところがあるんですよね。
あ、そう、う
ん、そうなんだ。私はそれ、大竹さんが今言ったこと、うんうんうん、伝説のストリッパーの伝記みたいなのでその一節読んだ気がする。
あ、そう、
あれか、うん、一条さゆりさんのあの
このなんかやっぱり舞台の上で、うん、が一番なんていうの稽古になるって、
うんうんうんうん、まあ、そうかもしれない。だからこう、まあまあ、よく話すんだけどもう大阪で全然受けなかったけど、うん、その同じネタを東京帰ってきてやったら受けるようになってたとかね、うん、なんか厳しい場に行くと余計なんか そんなところから芸人はこう、うん、まあテレビだからパッパって出てくる人も今多いけど、うん、やっぱし 10年選手はみんなそのなんていうの、まあ、その辺からもなんか、うん本来持ってる馬なのかそれとも鍛えられてそれが研ぎ澄まされたのか分かんないけども、うん、どの芸人さんもそういうの持ってて、うんまあ、しかも阿佐ヶ谷姉妹を筆頭になんか本当芸人はサービス精神がね、うん、まあ、 あの褒めるわけじゃないけどチャンス小林も、まあ、あのなんていうのお見送り芸人もサービス精神はね、う
ん
すごいなと思って。何か入ってますか。
はい、うん昨日の感想ですね。
はいよ、
なめがた市のまんじゅしゃげさんですね、うんうん、お祭り騒ぎとっても楽しかったです。
ありがとうございます、う
ん、オープニングトークでも話してましたが、うん、ダチョウ倶楽部とのやり取りや昔話は、うん、私が学生の頃にテレビで見ていた大竹さんを思い出しました、はい、今の大竹さんとのギャップがさらに面白さを増していてよかったです、はい、今日は裏話が聞けて楽しみです、
はい
それから
ダチョウクラブがろくなこと昔のことどんどん言いやがってばかりだろう。
伊光さんからもね来てます、うん、大竹閣下皆様お疲れ様です。昨日は本当に面白かったです、
うん、はいはい、
大竹閣下が熱々おでんにぶち切れて、うん、暴力事件になるのかドキドキしていました。そんなに緊迫してやはり大竹閣下の底知れない怖さを常に警戒して見ていました。あ、 YouTube の生配信をご覧になったのかもしれません。
大竹さんが怖くなくなったら大竹さんじゃないよね。もうしなしなのパーだよ。
意味わかりませんけどもね、はい、 まあそんなんで、まあね、ここのところ、まあ本来だったら、あれだよね、あの浜祭りね、はい、もう増上寺にね、何千人もの方が集まっていただいて、そこで楽しくバカなことをやってられたんだけど、まあ、今年もギリギリまでだったけど、やっぱり判断でできなくなっちゃったねと。
来年は、うん、やれたらいいね、
うん、俺ね来年やったらねやりたいんだやるんだ。俺餅つきやりたいくて。
あ、餅つきやりたい。美味しいよ、つきたての餅。餅
つきさ、何か所かでやって、あの振る舞い餅を、
すっごいつきたての餅は美味しい。昨日食べたよ。
なんでそれ。
山越村のお祭りで、つきたての餅、うん、なんかね、うん、あの薄っていうの、うん、あのちゃんと木の香りがするのよ。
ああ、そうだよね、うん、
で伸びる伸びる、う
ん、いや香りだけじゃなくて、確かにね、つきたての餅に大根おろしでも、うん、きな粉でも、はいはい、それから納豆でもね、うまいですよね、確かにね、う
ん、ずんだ餅もね、
もう思ったもん、すごいあまりにも美味しくて、うん、これで死んでもええやって、
うんうん、あ、そう、死んじゃえば
って一回、一回、今なんかすごいこと言ってましたね、今。いやだけど、一回死にかけてたじゃん、なんか喉に詰まってるんだろ。
あん時も餅かなんかじゃない、
いや、団子とかなんか。
じゃあ、餅ってちぎれないのよ。まあ、あの、詰まった時に、うん。
まあまあね、餅は気をつけなくちゃいけないよ。はあ、でも、昨日もだから、番組の中で、おしるこは出たんだよね、うん、まあおしるこはだけはなんかうまかったなと思って、うん、餅うまいなと思って、うん、餅つきやりてえななんて本気で思ったよ、まあね、
うん、あ、昔は餅ね、うん、正月にいくつも食ったんですけどね。
そうだよ。
だけどなんかこの年になると、うんうん、食いすぎると太るじゃないですか。
まあね、まあ、そういうのはね言われ始めたね。
そんなことも考えなくて。青木いくつ
?56。
あと何回餅食べられ
るって思う？ねえ、何回も食うよ、何回も食うよ俺は。
何回だって1日3食以上食べられないじゃん、うんうん、
まあ、それは俺に対してじゃなくて大竹さんに言った方がいい。
俺あと3回ぐらい、あと3回俺。
もちろん青木に言いながら大竹さんに言って、
なんだよそれ。まあそんなんでね、うん、ほんの少しでも楽しい、俺たちも楽しかったけどね。
あ、餅つきやりたい。ね、ね、
うん、青木さんとあれだよ、佐哲さんとのトークもなんか評判よ、3人でちょっと話したじゃないですか。 あの辺もとっても評判が良かったんで、
テレビ論ラジオ論、
う
ん、
そうだね、
みたいなメディア論みたいな、
ね、うんうん、
そうですね、う
ん、
はい、
あれもなんかあれなんか企画集してる方の人たちがなんかやりたいなみたいなこと言ってたんで、ね、うん、別の話になるかどうか分かりませんけど、
あんな話をね、うん、大竹さんや佐哲君とできるのは僕もあんまり機会がね多分なかったので、そうそうそうそう、楽しかったです、うん、本当に、
はいはい、またどっかでやれたらいいなと思っております。はい、鈴木さんお願いします。
はい、今日のラインナップです、うん、まず、毎日新聞からウクライナのザポロジエ原発、ロシアの砲撃でまた外部電源喪失、うん、発電機燃料は15日分しかないそうです。一方日本です。福井県の高浜原発4号機は定期検査で運転を停止していましたが、運転を再開しました。来月には営業運転が再開するということです。
はい、
うん、次に北朝鮮です。北朝鮮が弾道ミサイルを次々と発射していますが、日本は3日に出した J アラート、通過予想時刻後に発出、そして列島を越えず消失と後ほど訂正しております。
うん、
読売新聞には、全国の自治体がミサイルが着弾した時の爆風などから身を守る緊急一時避難施設についての記事が出ています。避難施設周知運用に課題とあります。看板もなくマニュアルが未整備だということです。
はい、
うん、次に東京新聞から、うん、アメリカの銃議論が低調です。はい、規制推進の民主、そして権利擁護の共和、あまりに二極化しているため、議論が盛り上がらないという、こういった記事も出ています。
今真っ二つだからね、はい、これはね、はい、
そして新型、コロナの感染者数がじわじわと増えています。
うん、
昨日の東京の感染者は6686人と12日連続前の週の同じ曜日を上回っております。
うん、
そして、
はい、
こちらは、住民投票条例再提出へと、産経ニュースからです、うん、松下市長がシンポジウムで意思表明、東京武蔵野市です。この住民投票条例再提出というのは、外国人参政権を認める内容ということで、ツイッターの、現在トレンドワードにも外国人参政権というのが上がっていまして、批判的な投稿も目につきます、
はい、
こういったラインナップになっています、う
ん、はいはい、青木さんどれか気になったことはありますか。
あの銃議論も気になりますよね、うん、アメリカの中間選挙もう今月8日に迫っているので、はい、銃の問題だけじゃなくて人工妊娠中絶の問題であったりとか、うんうん、で一時期民主党がかなり盛り返してきたんじゃないかって言われてたんだけれども、はい、ここに来てやっぱり共和党がかなり優勢になってきたようなので、うん、これで上下院ともに、うん、共和党にひっくり返されるとバイデン政権後半期かなりレームダックするなっていうのも気になるんですけれど、
はい、
やっぱりその外国人その参政権の問題ですよね、うん、これその本当に考えなきゃいけないんだけれども、要するにこう、まあ、国政レベルに関してはいろいろ議論があると思うんですけれども、うんうん、そのこう自治体の行政、まあ、だから暮らしとか生活に密着した自治体行政っていうのは、うん、その外国人の人だって税金を払ってこう隣人として一緒に暮らしているわけですよね、
うん、
そういう人がやっぱりその身近なこう行政ってものに関われないような体制で果たしていいのか、うん、っていうことを考えると、やっぱりね、その税金も払い人々と一緒に暮らしっていうようなことを考えたりとか、うん、あるいはこれからね日本社会が、まあ、これだけ少子化進む中でそのこう外国人の人たちが、まあ、ほぼこう我々の社会を支えるこう仲間になっているような事実上なっているわけですよね。でさらにそうしていかなくちゃいけない状況の中で、はい、こういうそのいわゆる排外主義的な風潮でこう地方参政権も与えないっていうようなことで果たしていいのか、うん、まあ、特にね武蔵野市の場合はかなり進歩的な自治体なので、その自治体でどうなるのかっていうのはちょっと一つの注目点だなと思いますよね、
うん、そうだよね。そしたらなんかその税金とか、うんうん、もう消費税もそうだけど取った分返さなきゃダメだよね、
まあ、そういうことになっちゃう、
ね、その前の話だけどさ、はい、ちょっと聞いていい、うん、はい、なんか日本もさすごいその二極化っていうか分断されてるじゃん、
うんうん、
それ世界中がそうなってきてるじゃん。
そうですね。
それってさもうずっとこのままでいく感じなの？
まあこのままでいっては本当は良くないし、ただね例えば SNS とかインターネットだったりとかもそうだしね、それからこうかつてのアメリカもそうだし日本もそうだしヨーロッパもそうだけれども、いわゆる中間層、日本なんかはね1億総中流なんて言われた時代っていうのは、うん、ある意味でそういう分厚い中間層がこう政治を動かしてきたんだけれども、貧しい人は貧しくなりっていうふうになってきちゃったりとかすると、うん、あるいはお金持ちはお金持ちってなっちゃうと、やっぱりこう中間層がなくなる中でやっぱり極端な右あるいは極端な左っていう形で分断しやすいっていう風潮は室井さんが言う通り世界中に広がっていて、これをちょっとこうすぐにどうこうっていうのはなかなか見通せないよね。
あんまりにもその右も左も極端すぎる意見を言う人たちって意外と声が大きいからさ、そうすると中間にいる人たちが意見言いづらくなっちゃうんだよね。
まあそれもあるよね。
でどっちかって言わなくてもいいことってあるしね。
そうだね。だからそういう風潮は本当に特にねこれ、まあ、各メディアで書いてるんだけれども、うん、要するにこう右なのか左なのかは別としても、うん、その相手方をねいなくなればいいとまで思ってるっていうようなのが強まってるんですよね。つまり存在を認めないところか、
う
ん、いなくなればいいっていうふうに思うっていうのは、うん、これはある種妥協とか話し合いとか、うん、こう融和の余地がもうないっていうことを示しちゃうので、
あれだもん、あの両方とも右も左も極端な人たちって議論できないもん、
うんうんうん、っていうふうになるのは本当民主主義の危機ではありますよね、うん、
乱暴なことを言ってる人に言わせればそうだったら日本から出ていけみたいなね、うん、意見もあるし、まあ、人によってはまあね国会議員のねかなりの人でもあんな人たちみたいな分断をする発言がある、うん、一つだけ質問があるんだけど、うん、それは中間層がなくなるじゃん。だからなくなった時にこう所得が中間層がなくなって上に行く人と下に行く人、うん、分かるじゃん。でその分断っていうのは所得が、うん、まあ、あの前より少なくなったっていう人たちがいて、それの中が2つに分断されていってるの、うん、そうじゃ、そうじゃない、
どっちかっていうと、うん、アメリカなんかの場合には一般的に言われているのは、うん、いわゆるその所得が低かったりとか、うん、ある種その中間層からこう転げ落ちたような、うん、 貧しかったりとか苦しい層が、かつては例えば民主党なんかが典型的ですけれども、民主党というのはもともと労働者の党、労働組合なんかを中心とした労働者の党なのに、そういう人たちがまあもうそのこういう状況を救ってくれるのは、まあある意味でトランプさんのような人だっていうような形で、極端な右派の方にどっちかというと走りがちになるっていうのはよく言われますけれども、
ね、結局その右も左も極端なことしか言わなくて、議論ができない人たちっていうのは、そのなんていうの、上下で考えた時にやっぱりその上下で今困ってる人とか、その困窮してる人たちね、助ける時に、やっぱりすごく邪魔になっちゃうんだよね。
僕ね、
一方的な見方しかできない。
最大の問題はね、やっぱりそういう状況を作ってきた政治もそうなんだけれども、
政治だと思うよね。
もう一つはね、政治家がこうそういうこう状況をある種テコにして利用して煽るっていうのがやっぱりこう世界的な問題。例えば、トランプさんで言えば、そういうその、ある種の陰謀論みたいなものを掲げて、そういうその困窮している人たちだったりとか、中間層から転げ落ちた層に、ある種なんかこう、煽る。まあ日本で言えば、よく知られている通り、安倍さんが、こんな人たちに負けるわけにはいかない。つまり、大統領とか首相っていうのは、もちろん多数派に担がれてそういう地位につくんだけれども、やっぱり少数派とか自分と違う人たちに対しても、その融和の姿勢を示さなきゃいけないし、逆に言えば全員のリーダーなのだから、本当は煽っちゃいけないんだけども
、私が思うのはもっと分かりやすく言うと、生活保護を受けてる人たち、低賃金の人たちに争わせちゃうわけよ。そうすると誰が一番得するかっていうと、そこのきちんとそこに光を当ててない国なわけじゃん。だからその左右の極端なこと言われちゃってる人たちって、なんていうのかな、騙されてんじゃないかぐらいに思ってんだけど、
まあ、だからね、そうなっていって、こうイタリアだっけ、どこだっけ、もう極が、今回のあれでなってきたよね。
イスラエルなんかもね、また右派に戻りましたし、ただ一方でブラジルなんかはまたルラっていうね、どっちかというと左派系のこう政権に戻ったりとか、だからまあそういう意味では揺れているところは世界的にはあるんだと思いますけれどもね。ただ繰り返しますけど、やっぱり政治が特に時のこう為政者っていうかね、こう権力者がやっぱりこう自分の立場を強固にするために仲間をこう決めて敵を作って敵を叩いて流員を下げるみたいな政治風潮をできるだけ自制をするっていうことが、特に国内で敵を作って叩くっていうだけじゃなくて、周辺にもある種排外主義的な感じで、こうあいつらが敵なんだとかね、中国なんだ韓国なんだみたいな形で、日本の場合で言えばね、そういう政治をできるだけ自制をするっていうことが本当は求められてるのかな。いや
もう分かってもらって、拳を上げてみせんのって、はっきり言って国内の人々向けの
まあそ
り
ゃそうですよね、
アピールだもん、
まあ、そういうだから分断を生むことだとか、あと SNS なんかはなんか相手を論破するみたいなのが風潮がも、ま、でももてはやされてるじゃない。
そうですね。
なんか。
そうですね。まあでもそういう意味で言うと、このね、昨日、まあ今日大きなニュースになってます。昨日、まあこの間ずっとですけれども、北朝鮮がこうミサイル、弾道ミサイルを連発しているっていうのも、もちろん安全保障上の重大な脅威である、日本だけじゃなくて、韓国にとってもアメリカにとってもそうなんですけれども、これにどう対峙するか、対応するのかっていう時に、今一番の問題なのは、要するに北との間でこう対話の窓口っていうのがほぼなくなっちゃってるわけですよ、つまりアメリカはさっき言った通り中間選挙があると、それからウクライナの状況もあって、ちょっと北のことなんて構ってられる状況じゃないと、しかもその国連の安保理なんかはそのウクライナ問題である種機能不全になっちゃってる、でしかも日米韓の連携っていうんだけど、まあ、韓国と日本がね、この間最近麻生さんが韓国に行ってなんとか立て直そうとしている動きはあるんだけれども、日韓がダメダメだっていうことで対応できないっていうことになって、で北朝鮮は一方的にミサイルをどんどん撃ってくるんだけど、韓国もねユン・ソンニョル政権になってそれに対抗してもこう強気に出りゃいいんだっていう対応になっちゃってる、こういう状況でこう対話の窓口がほぼなくなってる状況ですよね。そういう状況でこうミサイルを撃つ、で日本では J アラート鳴らす、
いやもうすごいびっくりした気が、
ちょっと待って、じゃあそのなんていうの、まずミサイルがどのくらい飛んだかをちょっと鈴木さんの方から、
はい、うん、ですね、アメリカ本土を射程に収める大陸間弾道ミサイル ICBM と推定されるものが発射されたということです、うんうんうん、これは途中で失速して実験が失敗した可能性があるということなんですが、うん、ICBM とみられるミサイルは、昨日午前7時40分ごろに、うん、スナン付近から発射されて飛距離はおよそ760キロ、最高高度は1290キロ、速度はおよそマッハ15だったということで、新型の火星17と見られるということです、
はい、そういうなんかこう昨日ねこっちはあのなんかこうバス乗ってる間にいろんなものが飛んだりして J アラートが鳴ったりしたって聞いたんですけど、この、鈴木さん J アラート、
はい、昨日の J アラートですが、日本政府は、昨日朝宮城、山形、新潟の3県を対象に、J アラート全国瞬時警報システムを出して避難を呼びました。
だからあれだよね、あの室井が新潟にいたから J アラート鳴ったんだよね、
うん、はい、J アラートの音でヒャーみたいにちょうど飛び上がっちゃった、
ね、はい、続けてください、
は
い、
うん、政府は、昨日午前7時40分ごろに北朝鮮から飛翔体が発射されたことを受けて7時50分に3県を対象に J アラートを出しました。で8時には7時48分ごろ太平洋へ通過したとみられると伝えました。しかし防衛省は8時半過ぎに実際には通過していないことが判明したと訂正しました、うん、最初にアラートを出した時刻も通過予想時刻の2分後7時50分ということなのでね、2分後だったということです、う
ん、はい、ね、何新聞だっけ J アラートが鳴ったらどうするか一生懸命書いてあったけどね、
読売新聞には、うん、避難施設、うん、周知運用に課題ということで、うん、屋外にいる場合は、うん、頑丈な建物か地下に避難する、はいはい、近くに建物がない場合は、うん、物陰に身を隠すか伏せて頭を守る、はい、屋内にいる場合は窓から離れるか、はい、窓のない部屋へと、
そんな時、はい、でも、うん、強固な建物に移動する時間なんてあんの、
うん、わかりません。しかも飛んだ後かもしれないしって、飛んでなかったかもしれないしって情報が錯綜してるんですけど、これどうしたらいいの？
いやだからね、その確かにだから日本はね、うん、韓国はどうやら今回 ICBM、まあ、これ火星17っていうのは射程が1万5000キロくらいあって、アメリカをこう射程に入れるんですね。だから、うん、はい、アメリカのある種レッドゾーンを超えてきたとも言えるので相当深刻なんですけれども、うん、韓国はその日本海に落ちたところまで追尾できてるらしいんですよ、はい、韓国軍は。ところが日本は消失しちゃったって言ってて、うん、追えてない、うん、でしかも室井さんが言ったみたいにどこに逃げりゃいいのっていう話で、うんうん、やっぱりこれ見るとやっぱり撃ち落とすとかね、うん、いうなんていうのはまあほぼ不可能に近いっていうことになってくるわけで、うんうん、そうなってくると北朝鮮これとどうやってね、うん、核ミサイルの問題でなんとか自制させるような対話のルートっていうのを作っていくのか、これに対抗するって言って日本は今度年内にこう作る防衛三文書でね、はい、その敵基地攻撃っていうのを明記して、はい、しかも最近トマホークまで買うって言い出してるんだけれども、うんうんうんうん、それってこう民が苦しんでるのにミサイルや核開発に盲信している独裁国家と基本的に同じなわけですよ。
そうですね、財布は一つだもんね。
そうだからこういう、まあ、日本はだって決して財政状況良くない中でどこに金使うのか、うん、でその民のために使うためには何をすべきなのかってことを考えると、おのずからやっぱり日米韓連携しつつ北朝鮮とどうやってね対話の道を作っていくのかっていうのを、もちろん限界はありますけどね、アメリカもこう今はっきり言ってちょっとこう北のことは考えてないし、あるいは韓国も強硬なので日本だけで何ができるかっていうのは限界があるんだけれども、でもやっぱり必死でなんとかこう対話の道っていうのを作っていくっていうのが、
どういうふうにこの国は考えてるのかっていうのをちゃんと国会で議論してほしい。
まあまあそれもそうだ、ね、
全然見えてこないんだもん。
そうだね、議論してあと、うん、私たちの国はこの物語をこういうふうに考えています、うん、だこういうふうに持っていきたいと持っていく行こうではありませんか、うん、ね、そういうなんかこうあの透明性の高いなんかことが必要なんだけど、まあ、いつも青木さんが言うようにそこら辺がちょっとブラックボックスになってて伝わってこないっていうのと、あともう一つ今世界があの何その大きい声は極右と 局さ、うんうん、まあ大きい声が聞こえてるんだけど、なんとかこれを柔らかい声で包むことはできないのかって、いや、そのなんかあの SNS で論破王みたいになってきちゃうと、うん、その柔らかい声みたいなのがどんどんこう世の中から排除されていくような気がしてしょうがないんだけどね。
普通の人はドン引きしちゃうんだよ。
勇ましいこと言うのは簡単ですけどね、うん、
さあ今日も始めましょう。